唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。神よ、あなたは天地万物を御せつりのうちに収めておられます。どうか私たちを害する肉の思いを聖霊によって除き、御心に従って良い行いの実を結ぶことができるようにしてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を講読いたします。詩編第126編、お手元の泉のほとり中面左側の詩編講読を、講読詩編をご覧ください。詩編第126編。主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて、その時には私たちの口に笑いが、その時には国々も言うであろう、主よ、私たちのために大きな技を成し遂げてください。主よ、ネゲブに川の流れを導くかのように、涙とともに種をまく人は、種の袋を背負い泣きながら出て行った人は、束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。主よ、すべては アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたは世々にわたって永遠の王、あなたは貧しい者たちの願いを聞いてくださいます。彼らの心を強くし、耳を傾けてくださいます。人の強さはどこにあるでしょうか。あなたを恐れる信仰にあります。あなたに知られているものを誰が脅かすことができるでしょう。あなたは永遠に私の王、神です。今日もあなたを喜び、あなたにより頼む者たちを顧みてください。あなたの御顔の光の王、愛する者たちをあなたの教えと知恵で満たしてくださいますように。自分の罪に気づき、悲しみの中にあるものを癒し、平安をお与えくださいますように。神様、主イエスの使徒たちの上に教会を建てられました。使徒たちがキリストを土台に、この世にあっては十字架という愚かな手段を誇りとし、自らを捧げた福音宣教が今日の私たちにまで届き、聞き学び、新たにされて生きる恵みの時が与えられていることを感謝いたします。どうか私たちが御言葉に目を向け、意味を開く時、十字架に隠されているあなたの知恵と力とを豊かにお授けくださいますように。神の国は言葉にではなく力にあると教えられました。私たちもキリストのものとして、それぞれキリストにある宝を持って 力ある者としてこの世を生きていきたいと願います。どうか与えられるより与えることを幸いとし喜びとし、私たちの隣人に兄弟にこの世に御子に示されたあなたの力ある御業を明かしするものとしてください。明日も学び会が予定されています。語る者も聞く者もあなたの御前で謙虚に耳を傾けたいと思います。正しく理解し受け止めることができますように、小さなこの働きを祝福し、教会がますますあなたの命の言葉に生かされるものとなりますように。暑さが厳しくなってきました。これで体を弱くしている兄弟姉妹たちが守られますように、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちがあなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。列王記下第5章1節から14節です。旧約聖書の583ページです。列王記下第5章1節から14節。アラムの王の軍司令官ナーマンは主君に重んじられ気に入られていた。主がかつて彼を用いてアラムに勝利を与えられたからである。この人は勇士であったが重い皮膚病を患っていた。アラム人がかつて部隊を編成して出動したとき、彼らはイスラエルの地から一人の少女を捕虜として連れてきて、ナーマンの妻の召使いにしていた。少女は女主人に言った。ご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病を癒してもらえるでしょうに。ナーマンが主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこのようなことを言っていますと伝えると、アラムの王は言った。行くがよい、私もイスラエルの王に手紙を送ろう。こうしてナーマンは銀10キカル、金6000シェケル、着替えの服10着を携えて出かけた。彼はイスラエルの王に手紙を持って行った。そこにはこうしたためられていた。今この手紙をお届けするとともに、家臣ナーマンを送りあなたに託します。彼の重い皮膚病を癒してくださいますように。イスラエルの王はこの手紙を読むと衣を裂いて言った。私が人を殺したり生かしたりする神だとでも言うのか。この人は皮膚病の男を送りつけて癒せと言う。よく考えてみよう。彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。神の人エリシャはイスラエルの王が衣を裂いたことを聞き、王のもとに人を遣わして言った。なぜあなたは衣を裂いたりしたのですか。その男を私のところによこしてください。彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。 ナーマンは数頭の馬とともに戦車に乗ってエリシャの家に来て、その入り口に立った。エリシャは使いの者をやってこう言わせた。ヨルダン川に行って七たび身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元に戻り清くなります。ナーマンは怒ってそこを去りこう言った。彼が自ら出てきて私の前に立ち、彼の神主の名を呼び、患部の上で手を動かし皮膚病を癒してくれるものと思っていた。イスラエルのどの流れの水よりもダマスコの川アバナやパルパルの方が良いではないか。これらの川で洗って清くなれないというのか。彼は身を翻して憤慨しながら去っていった。しかし彼の家来たちが近づいてきていさめた。我が父よ、あの預言者が大変なことをあなたに命じたとしても、あなたはその通りになさったに違いありません。あの預言者は身を洗え、そうすれば清くなると言っただけではありませんか。ナーマンは神の人の言葉通り下っていって、ヨルダン川に七たび身を浸した。彼の体は元に戻り、小さい子供の体のようになり、清くなった。
預言者エリシャが活躍していた時代、イスラエルから北の方にはアラムという国が力を増し、イスラエルの脅威となっていました。そのアラムには一人の優れた軍の司令官がおり、その名はナーマンという人です。今日私たちに与えられている聖書の箇所は、彼がアラム王に重んじられ気に入られていたと始められています。私たちはその理由に注目すべきです。主がかつて彼を用いてアラムに勝利を与えられたからであるとあります。主がナーマンに勝利を与えられたからだと。人の目にはナーマンという司令官の知恵、手腕、戦略、戦術、リーダーシップによる勝利ということにしか見えなかったでしょう。しかし聖書はそれが勝利の理由だと言っていません。主が勝利を与えられたからだと伝えています。イスラエルからすると脅威でしかないアラム、そのアラムの軍の司令官、イスラエル共同体からは汚れた異邦人でしかないナーマンに勝利を与えられ、彼を用いられたのは主なる神であるというのです。イスラエルの人の目には神はイスラエルの味方であって、ナーマンのような異邦人にではないといった狭い視野では見ることのできない神の御業です。神は確かにイスラエルの神でありますとともに、世界のすべての国々、すべての人が神のものであります。神はご自分の主権のもとにすべてを置かれていることを、私たちはその広い視野でこの時代、この世界を見ることがいつでも必要とされる信仰だと思います。私たちの神は教会の中だけでなく、教会の外、世界のすべてを動かしておられる神であられることをも今一度思い起こしたいのです。そして主がこのナーマンに戦争の勝利を与えられたとは、彼が主から特別な恵みを受けているとも聞こえます。ところがこのナーマン、続く内容に重い皮膚病を患っていたとあります。重い皮膚病というと、皮膚病の中でもなんとなく重いものという感じがしますが、ヘブライ語ではツァラートという名の皮膚病です。太くての 重い皮膚病すべてを表すものではなく、レビ記13章にツァラトという名で病名も症状も明確に示されているものです。これにかかった人に対しレビ記は行うべき事柄が詳細に規定されています。何よりも重要なのは、このツァラトに関する規定は単なる病気のことを教えているのではなく、これにかかった人は神の前で汚れたものと定められているので、肉体に現れるものでありながらも、しかしそれらを通して神の前での人の霊的な状態を示すものです。ナーマンがこのツァラトになったっていうのは、アラムという強国で軍の司令官として重んじられ、人々からも尊敬を受け称賛されていた人でしたが、また神が彼に勝利を与えられたものの、しかし神の目には汚れたものに過ぎないものということを表しているのです。そしてもう一つご一緒に覚えたいのは、レビ記はこのチャラトを生じさせるのは神様であることも示しているのです。ナーマンに戦争の勝利を与えられた神は、またナーマンの体にツァラトをも与えられたということです。人の目には自分を苦しめるこの病気が治ればと願うのみ、ところがそもそも神の目に汚れたものに過ぎないものであれば、捨ててしまわればいいものの、そうなさらず、わざわざツァラトを与えられ、悩まされるようにされたという事実には、病気そのものからの自由以上に重大なことを人になさろうとの神の御心を感じられるのではないでしょうか。ナーマンの家にはイスラエルを攻めた時に捕らえてきた女奴隷が一人いました。このイスラエルの娘はツァラトになったナーマンのことが心配で、イスラエルにはこのツァラトを治せる神の人、預言者がいる、その預言者のところにおいでになれば癒してもらえるのにと言いました。イスラエルの預言者のところに行くと治る。ナーマンは藁にもすがる思いだったのでしょう。王にそのことを話し、イスラエルの預言者のところに行きたいと申し出るのです。王はぜひ行きなさい、私はイスラエルの王に手紙を書くので、その手紙を持って行きなさいと言って、ナーマンをイスラエルに送り出しました。ナーマンがイスラエルの王のところに来て手紙を渡すと、その内容はなんと、私の家臣ナーマンの病気を治してくださいとの内容でした。アラム王はこの手紙に書いた内容だけでイスラエルの王は分かるだろうと思ったようです。しかしイスラエル王はそれを受け取って読み、恐れと不安にとらわれ、衣を裂き言いました。私が人を殺したり生かしたりする神だとでも言うのか。この人は皮膚病の男を送りつけて癒せという。彼は私に言いがかりをつけようとしているのだと、自分を苦しめるための企み、計略だと誤解していたのです。イスラエル王が動揺していることを知った預言者エリシャは王に、なぜあなたは衣を裂いたりしたのですか。その男を私のところによこしてください。彼はイスラエルには預言者がいることを知るでしょうと伝えました。その通り、イスラエル王はナーマンをエリシャのところに送るのです。これは書いておらず私の想像ですが、アラム王が使わしたアラムの軍の司令官ナーマンがイスラエルの王のところに来たとき、アラム王の手紙まで携え使わされてきたこのナーマンを、イスラエルの王はそれなりの礼遇をし迎え入れたのではないでしょうか。ナーマンがイスラエルに来た時の様子は、 数頭の馬、戦車も来て、また彼の遂行人の部下たちも一緒でした。長だとまではなかったにしても、アラム王の軍の司令官ということを表す行列、そのまま今度はエリシャの家に向かったわけです。ところがエリシャの家に着いたとき、アラム王が送り、イスラエルの王の名で送られてきた軍の司令官、このナーマンを迎え入れるために出てきた人は一人もいませんでした。むしろ冷遇どころか、彼が持つ力や威厳など全く興味すらないかのように、静かで召し使い一人も出てきない、出てきていない。彼が着いたと知ると、エリシャはそれでも顔を出すこともなく、使いのものをやってヨルダン川に入って7度自分の体を洗いなさい、そうすれば清くなりますと伝えるだけでした。ナーマンははるばる遠いところから来たのです。しかもアラム王から使わされ、イスラエルの王のもとから来たのです。ところがアラムの軍の司令官、そのような自分に顔も出さず、伝言のみで、ひどい言い方をすると門前払いをしたんです。ナーマンは今までこんな扱いを受けたことがなかったでしょう。屈辱と思ったのでしょう。彼は預言者が自ら出てきて私の前に立ち、彼の神主の名を呼び、幹部の上で手を動かし、皮膚病を癒してくれるものと思っていた。イスラエルのどの流れの水よりもダマスコの川、アバナやパルパルの方が良いではないか、これらの川で洗って清くなれないっていうのかと言って、身を翻して憤慨しながら去っていきました。ずっと憤慨して、込み上げてくる怒りを抑えられずに帰り道を進んでいく。ところがその時、遂行人として同行していた彼のしもべたちが、我が父よ、あの預言者が大変なことをあなたに命じたとしても、あなたはその通りなさったに違いありません。あの預言者は身を洗え、そうすれば清くなると言っただけではありませんかと忠言したのです。すなわち、あの預言者が難しいことを言ったわけではないでしょうと。もっと難しいことを言われてもその通りにしたはず、言われた通りにするだけで治るというのですと。難しいことでもなく、ヨルダン川に入るだけのこと、やらない理由がないでしょうと。プライドが高く心高ぶる人は、心が固くなで、普通周りの人の話を聞くより、怒りの中にいる自分と同じことを言ってほしいのです。一緒になって預言者の悪口を言ってほしいし、あなたの怒りは正しいと言って慰めてほしいのです。もしそうでないことを言う人がいるなら、あなたはこの屈辱が分かっていない、もしくは死んでもその預言者が言う通りにしないと答える人もいると思うのです。しかしナーマンはそういう人ではありませんでした。ナーマンのしもべたちの言葉に目を向けますと、ナーマンの人柄に少し気づかされるものがあるのではないでしょうか。このナーマンにしもべたちが率直に素直に見える現実のありのままを言えるということは、ナーマンと彼のしもべや部下たちとの普段の対話、その距離、関係、信頼といったものを感じさせるものです。そしてこの軍の司令官、国の高官であるナーマンの優れたところは、部下たちが今のあなたの怒りは正しくないと言っているような、その声に耳を傾けるすぐな心です。そして その声に彼はその通りと思って、今までの自分の怒りを改めたところです。人は怒りに満ちている時こそ聞く耳を持たないのです。怒りの中に身を任せ、自分の怒りを否定するような言葉を弾き飛ばすのです。聞き入れないのです。しかしこのナーマンは今の自分自身の感情を否定するような言葉を聞き、その通りだと自らを改め、怒りを捨て、しもべたちの言う通りにするのです。自分の怒りを改め、自分の主張も捨て、預言者から言われた通り7回ヨルダン川に入って洗うのです。その結果、彼はチャーラートから清められ、なんと子供のような肌に生まれ変わったというのです。チャーラートから清められるのみならず、元の自分の肌に戻る以上のことが彼の身に起きたのです。ナーマンはこの時さらに自分を改めたのでしょう。軍の司令官、力と威厳、自分の偉業を認めないかのような待遇に怒った、自分がいかに偉そうに振る舞っていたのかと。ナーマンは引き返して預言者エリシャのところに戻りました。この時は前とは違って、再び門前払いされるようなことを受けても、自分からお願いして預言者にお会いしたいと願う覚悟で戻ったのではないでしょうか。チャーラートに侵された人は汚れたものと定められています。そして人はこのチャーラートの人に触れることが禁じられていました。その規定通り、彼はその汚れを持ったまま預言者の家に入っていくことが許されなかったんです。それゆえに以前のナーマンは門にまで来てもその門を通って預言者に会うことを許されなかった。しかしこれは単純に病気そのものが汚れたからという意味ではありません。体の汚れということではなく、最初に訪れた時には神の人に会うにふさわしくない人だった。しかし今度は預言者の家の門をくぐって入り、預言者に会うのです。神の代わりである預言者に会うということは、神に会うという意味でもあります。それは体が治ったからではなく、預言者に従うことによる彼の心が改められ清められたからではないでしょうか。主イエスの十字架に近づく者、人は軍の司令官、戦車、馬、自分の業績を持っていけるでしょうか。それらを誇るような心、高ぶっている心では十字架に近づくことはできません。主に近づく者はそれらを脱ぎ捨て、この世のあらゆる自分の呼び名をも脱ぎ捨て、神に作られた本来何にもない裸のままの自分で十字架という恵みの川に入らなければならないのです。そこにナーマンの全身が子供のようになったように、神の完全な癒しと救いがあることを人は経験するのです。ナーマンは私たちに教えています。罪や汚れからの救いに人にできることはない。しかし人になければならないことはある。それは聞く耳です。ナーマンは自分自身を否定するような言葉を聞き、しかし恥と思わずその通りだと見る、認める、清い心、それに自らを改める素直な心でした。それは尊いもの。このへりくだった心があるかないかが彼には決定的なものになったことを見るのです。それが決定的なものになった。主イエスはルカの福音書で、このエリシャの時代にイスラエルには多くのチャーラートの人がいたが、清められたのはこのナーマンだけだったと言われました。 イスラエルは固くなな心で、外国人のナーマンのような心の人がいなかったからです。そして彼はこの後残りの生涯一生神にのみ仕える心、仕えると心に決め生きるのです。この話の冒頭で主はナーマンに勝利を与えられた、また主はナーマンにツァラトを与えられたと言いました。人の目にはいつまでも勝利を与える神を喜ぶのです。神はツァラトなど苦しみを与える神ではないと信じたいのです。しかしこのナーマンにツァラトがもしなかったら、そのまま戦争においてこの世に偉大な名として残される偉業を達成し続けて生きていたとしたら、それが彼に幸いだったとは思えません。戦争での勝利は人からの誉れにつながり、彼の傲慢につながるものでしたが、神はツァラトを通して彼の心をへり下らせ、ご自身に近づかせ、一生主に仕えるもの、神にその名が覚えられるものとされたのです。それこそ人の幸いです。どんな境遇に置かれましても、人が生きることを願われる天の父を信じ、そのためにある人知を超えてなさる神の慈しみと愛の御業に身を委ねていきたいと思います。そのためにいつでも私たちに求められるのは、私をまっすぐにしてくださる神の御業に、私の目に幸であれ不幸であれ素直な心で応答し、御心にいつでも自分を改めるその清い心を保って、この信仰の歩みを全うしていきたいと心から願います。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父よ、世界にいるすべての人に注がれているあなたの愛と慈しみを見ております。そして私にも注がれている時にかなったあなたの導きとあなたの御業を思い感謝をいたします。この世の目に見える幸せではなく、あなたが私たちに与えられる幸いを見ることができる信仰をお与えください。何よりも私たち一人一人の心を守り、あなたの御前で素直な心と清い心をこの生涯において保って生きられるようにしてくださいますように、私たち救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。また洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんで。
Thank you.
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた備え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいでくださいました。それではお報告をいたします。明日の予定を最後に下記の聖書を学ぶ会が終わります。明日はフィリピの信徒への手紙を通読する予定です。参加される方はどうぞお祈りを持ってご参加ください。そして今週の火曜日から16日土曜日まで教会事務所は夏季休暇の期間を持ちます。その期間教会には入れませんのでご了承ください。先生、私も夏季休暇をいただき、次週の日曜日は不在の予定です。そのため、次週の礼拝には吉村先生が礼拝での ご奉仕を担当してくださいます。よろしくお願いいたします。以上、報告を終わります。
平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方をお遣わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。